ワイワイジャーナル永田の視点。この番組は月に1回 FM ワイワイとして、そして永田の視点として、日本中世界中のいろいろなことをお伝えします。はい、今日はですね、このスタジオから YouTube におきまして、ワイワイジャーナル永田の視点をお届けすることになっています。2回にわたってお届けするタイトルを、今回の司会進行も務めていただきます。この方にお聞きしましょう。はい、どうぞ。
はい、司会進行を務めさせていただきますクルーの宮本です。今回久しぶりにワイワイジャーナル永田の視点になるわけなんですけれども、今回のテーマは犯罪をした人の社会復帰における課題ということで、中山さんをご紹介させていただきましてですね、その中でお話し進めていきたいなと思います。
はい、では、中山さん、
はい、
自己紹介をまずお願いいたします。
はい、私は国のですね、機関であります、法務省の出先の、法観察所というところで、働いておりまして、そこで、犯罪を犯した人の立ち直り支援の、仕事をしております。年も年ですので、30年近く、その仕事に従事してるんですけれども、現在は、姫路の方で、勤務しておりまして、過去には、神戸、尼崎、大阪、奈良、大津と、近畿を、あちこち点々と、しておりまして、現在、先ほど言いました、姫路に落ち、で、働いていると、そういうことになります。
はい、宮本さん、
はい、
幼馴染でもあり、そしていろいろなお仲間の一人、いつもワイワイジャーナルでは宮本さん自身のいろいろなお仲間をお連れいただくんですけれども、この保護観察ということに関心を持ってっていうのはどういうことですか？
ですね、結構保護観察の身であるよという方が実は近くにいるということが分かりましてね、はいはい、これは同じ柔道をやってるお父さんで刑務官の方がいらっしゃるんですけど、道場の近くに行くと、なんか知らないけど挨拶してくれる人がおって、いや、どなたですかって言ったら、いや、面倒見てた人、
そうなんですか。で
意外とね、いらっしゃるんですよね。で、普通に暮らしてらっしゃるということもあって、そういえば、私の、中学、小学校、そして高校、順番狂いましたけど、一個社の後輩の中山君、保護観察官だったなということで、そういったところね、お話しいただけたらなと思って、今日に至ったということでございます。
つまり、宮本さん自身も、見えなかったけど、よく目を見張ると見えることもあるよの中にそれがあったということなんですね。
です
ね。
ですから、本当は、とかっていうようなところが、感じる方、たくさんいらっしゃると思うんですけども、日常としてね、あるんだよというようなことというふうに思っていただければ、まだそういう安定した社会というものにつながっているんじゃないのかなというふうにも思いますね。
実を言うと、ここは教会ですので、刑務所の方にも、お話に行かれるということもあって、先ほど宮本さんが言われたように、ご挨拶に来ましたっていう方は時々お見かけし、そしてカレー屋を開きましたという方もいらっしゃって、神父は、神田神父は食べに行ったり、どっちがどっちか分からへんという神父ですけれど、見た目がね、いろいろ、そういうことなんかっていうのを聞くこともあります。では、ここからは宮本さんにですね、いろいろな、この保護観察に至るいろいろなことを、質問でお聞きいただきたいと思います。
わかりました。収録に至った っていうので、まあ、あの小中高一緒で、はい、バスケットボール部の先輩後輩という間柄ということなんです、はい、でそれで、まあ、これまでワイワイジャーナルっていうのが、まあ、芸術が神戸をどう復興させるんだというようなところのテーマで重ねてきたというような中でですね、やはり教育っていうのがテーマというかキーワードとして出てきたっていうのがあって、でその中で例えば保護観察っていうのは、まあ、言ってるのは社会復帰に向けた最終段階の教育じゃないのかなというようなところですよね、っていうのはもう極めつけなところもあるので、そしたらもう現場の方にお話を聞くのが一番いいのかなというような、そういうエッセンスを引き出したいなというふうに今日は思っております。ということですね、まず保護観察官のお仕事ということで、はい、あまりあの馴染みはないのもあるでしょうから、はいはい、そういったところちょっと教えていただけますでしょうか。
あ、はい、まあ、基本的にその私どもがその対象とする方はですね、先ほど出てます通りその何がしかのその犯罪をですね、犯した方についてですね、まあ、対象者というふうに、言ってるんですけども、そういう対象の方に、まあ、指導監督を行ってですね、まあ、社会の一員として、社会復帰してもらうための働きかけをするというのが、まあ、一義的な、仕事になります。で、あともう一つは、犯罪予防についてのですね、啓発活動、もう、まあ、同じく、その、仕事の内容に定められてまして、まあ、まあ、これね、結構、一部では有名なんですけれども、社会を明るくする運動というですね、まあ、これ法務省が主張している、まあ、啓発活動にはなるんですが、この社会を明るくする運動を、まあ、主張しているのが、私どもの、まあ、仕事になってます。はい。
まあ、具体的にですね、まあ啓発活動もありますよと、うん、それから、一度その対象者の方の、はい、指導監督というのはどういった指導監督されるんでしょうか。
はい、対象者の中にはですね、まあ、4種類の分類がありまして、まず一つはですね、一つは家庭裁判所の方からですね、保護観察の言い渡しがありました。まあ、審判の結果ですね、なりました。少年の、保護観察対象者ですね。それから二つ目は、少年院からですね、仮退院してきた、これも少年です。で、今申しました少年事犯なんですけども、あと三つ目はですね、刑務所から、仮釈放という形で、社会に戻ってこられた、これはもう成人の方と、四番目は、執行猶予いうの制度がありましてね、はい。で、執行猶予の中でも、単純猶予と言われる方と、それから、保護観察付きの執行猶予という、二種類の、執行猶予の形態があるんですけども、私どもは、保護観察付き、執行猶予になられた方の以上、まあ、この4種類のですね、保護観察の、対象の方がおられまして、当初ですね、出てきた時に、遵守事項というですね、まあ、いわゆる、ま、約束事 があるわけなんですけども、この約束事を、守ると、守らせるということが、一番の、ま、指導監督になるわけなんです。で、まあ、具体的にその、どういうふうな形でこう、守ってもら、守らせるかということなんですけれども、まあ、私ども、保護観察官の数はもう非常に少ないわけでして、基本的にはですね、法務大臣の委嘱をされたですね、保護士さんという、立場の方がおられましてね、その保護士さんと、まあ、共同という形ですね、共に働くという形で、共同して、まあ、保護観察の対象者に、面接を行いながら、その、繰り返し面接をすることで、まあ、そういう、その、立ち直りの考え方をですね、 根付かせるというんですかね、うん、指導していくということになります。でまた今最近はですね、プログラム処遇というのもしていまして、うん、でこれはまあ法監察署の方で監察官がやるんですけども、うん、覚醒剤とかですね、うん、それから飲酒、暴力、うん、それから性犯の、うん、この4種類に該当する対象者についてはですね、プログラムを作ってまして、法務省の方でですね、はい、でこのプログラムを本人たちに指導という形で、うんうん、行うと、うん、いうこともしております。はいは
い、ありがとうございます。ありがとうございます。これちょっと視聴者の方にですね、ちょっとこう仕組み的なものになるので、先ほどご覧いただきました、この画像出てますところですね、これで大体、把握できるかなというようなふうに思います。はい、刑事施設、それから少年院施設、こういったところに、今いらっしゃる方、はい、でそれから、社会復帰のその一歩手前のところにいらっしゃる方というのが、分かりやすく言うとその4種類の方々がいらっしゃって、はい、でそれが対象に指導を行うと、はい、その指導というのは、やっぱり社会復帰に向けての指導ですから、大きなポイントというのは、一つ約束事を守らせる、うん、でそれと覚醒剤や飲酒というのは特徴のあるものについては、構成プログラムというのがあるんで、はい、そちらの方のレールに乗っていただくというようなことを進めているということですよね。はい、で、でこれ大体何人ぐらいいるんですかね、はい、今
まあ、私勤務しております姫路の事務所はですね、うん、兵庫県の中でもまあ比較的エリアが広くてですね、うん、東は加古川から、うん、北は左右ですね、うん、で西は岡山の県境までなんですけども、はい、まあ、そのエリアに大体その保護観察の対象者が400名ぐらい、はいはい、おられまして、はい、で、あともう一種類ですね、先ほどちょっと話はしてなかったんですが、刑務所とかですね、少年院に、現に入っている方については、うんうんうん、まあ、環境調整といいまして、帰る先ですね、居場所をまあ確保するために、その居場所がその適切かどうかですね、うん、まあ、そういうふうな調査も含めてですね、まあ、調整する役割もございますので、うん、そういう対象者がまあ400名ぐらい、
だから合わせて800人、
大体800名ぐらいですね、そのエリアにおいてはですね、はい、
そうですね。ですから今永山さん担当されているところが、まあ、播磨地域
でも、うん、そうですね、
はい、の全体で、そこに対象者が800人いらっしゃると、うん、はい、これを中山さんのチーム、何人で対象されてるの？
姫路は監察官は 6名です。
6名、
6名。
それは中山さんを入れて、
私入れて6名。
6名で800人相手しようと思ったら大変ですよね。
そうですね、まあ、純粋割でも100。
ね、1人20、30人を
ですけど、
対象にして、ね、1人に当たり2、3日でもう1年終わっちゃうということになってしまいます
ね。そうですね、まあ、刑務所入ってる方とかね、少年に入ってる方についてはもう直接話するということはないんですけどもね、保護観察の対象者についてはまあ日常的に対応しますんでね。
そしたらそういう、まあ、6人っていうので、まあ、とても手が回らないから、やはり、まあ、保護司さんであるとかっていうような、言ってみればボランティアの方の、
はいはいはい、
と共同ということで、対応者ようやくなんとかっていう、
そうですね、
なんですか、
はい、
わかりました。 FM で、まあ、社会復帰をしていこうなというところと、もう一つが、防犯的なところで啓発っていうのが、はい、この2つ日本柱でやられているということですよね。はいはい、で啓発の方は今先ほどちょっと、はい、いろいろな活動というのは、それもうちょっと詳しくお知らせ、はい、
いわゆるまあ社会を明るくする運動というですね、7月がこれ強化、月間になってるんですけれども、このパンフレットがありましてね、はい、この今私持ってるこの、リースタートというですね、はい、再出発を、モチーフにした、運動なんですけれども、やはりその構成に至るまでのですね、道のりとしましては、まあ、いろんな方のですね、助けが、必要になってきます。ですから、その、一番最初に、宮本さんおっしゃられた通り、犯罪をした方っていうのは、やっぱり特別ではないと。やっぱり、普通にこう社会生活をですね、送っている方も、たくさんいるわけなんですけれども、でもやっぱりその犯罪をしたことによってですね、まあ真摯にこう立ち直ろうとしている人がですね、社会の中で、生きやすくなるためにですね、社会のまあ啓発活動を行うというのが一つの意味合いでもありますし、はい、でもう一つはやっぱり犯罪予防の意味合いですね、うん、やっぱり犯罪をするということによってですね、その方を取り巻く親族であったり友達であったり、うん、多くの人がですね、やっぱり苦しむことになると。で、特に今犯罪被害者の方に、についてもそうなんですけれども、やはり犯罪の陰には必ず被害者がおられますので、少しでもやっぱり犯罪をなくすことによってですね、住みやすい、街づくりの、一員になるようにですね、こういう啓発活動を、まあ、積極的にですね、やっているということです。はい。
ありがとうございます。こういった犯罪ですよね。これがますます増えてしまうと大変なことになるので、はい、予防的な措置も必要だなということで活動されてますよ。復帰される方についての支援も進めてますよ。はい、でその中で、そうなんですけれども、犯罪っていうのは今現在ちょっと増えてるんですかね。
犯罪白書を見ますとですね、今もかなり減ってるんですよ。これ、顕著に減ってましてですね、平成14年がですね、ピークで、犯罪の認知件数なんですけどもね、認知件数のピークが平成14年で、285万件ぐらいあったんです。はい。それがですね、平成29年には91万件にまで。
かなり減ってますよね。
もう、本当に減って、てるんですけれども、その内訳で言うと、やっぱり7割がですね、はい、その91万件のうちの7割が、窃盗犯の方、だいたい65万5千件ぐらいなんですね。で、あとは、傷害、暴行、で、あと薬物の関係についてもですね、かなり、多くはあるんですけれども、事件としては、かなり減ってきているという現状です。はい、
これ、不思議なもんで、この、14年を境に減ってきた原因というのは何なんでしょうか。
これね、一概にその何が原因かいうのはなかなかね、ちょっと私も現場の観察官で、研究者ではありませんのでね、言いにくいところもあるんですけれども、やはり、そのバブルの影響でですね、やっぱ不景気と、どうしてもその盗犯がその件数の大半を占めますので、ですから不景気になるとですね、窃盗事犯が増えるというのは結構割と、関連して考えることができるんじゃないかと思いますし、あと当時はですね、少年犯罪がですね、非常に多かった時代でして、大体認知件数の半分ぐらいがですね、少年事犯が占めてたぐらいのですね、時代だったんですけれども、今、少年事犯がもう自体もですね、かなり減ってきてますのでね、それはいわゆるその少子高齢化の影響も多分にあると思いますし、そういういろんな複合的な要因が重なってですね、認知件数自体が減ってきているんじゃないかというふうに思いますね。
少年犯が減ったっていうのも、この人口構成の変化っていうのが、はい、社会の構成変化っていうのも犯罪の特性に影響を与えたんじゃないのかな、はい、
そうですね。結構大きいと思いますね。
では、そうすると、よく見ると、 窃盗は減ってるんだけれども、はい、重大な犯罪というのはまあ一定的には数はあるんだよと、はい、窃盗が減ってきますよと、はい、とそうしますとね、まだ人口構成も変わってきたよということで、はい、今特にあの新しい課題とかそういったもの社会環境の変化で、はい、犯罪の面においてもですね、はい、あのいろんな特徴が出てきたんじゃないのかなということなんですが、はい、その辺はいかがでしょうか。
そうですね、まあ、先ほども言いました通り、あの少年事犯がですね、非常にこう一時は多かったわけですけれども、今少年事犯よりもですね、やっぱり高齢化ですね、高齢化によって、はい、まあ、高齢者であったりですね、ね、うん、あとは、まあ、障害をお持ちの方とかですね、はい、そういう方の、その、犯罪がですね、うん、まあ、増えてるというわけではないんでしょうけど、まあ、その率から言うとですね、うん、増加しておりまして、また、特にその、再犯率がですね、うんうん、高くなってきてると。はい、いうので、やっぱり高齢障害者に特化したような施策いうんですかね、うん、国の取り組みというのも、うん、まあ、ここ数年なんですけれども、非常にこう、うん、進んできていると、うん、いうのが実情です。
そうですよね、はい、この今ちょっとご覧いただいてますグラフの中で、高齢者の方による犯罪というのが人口比率よりも多いと、はい、でそれ10年間で 4.2% から 21.5% 増加しているというので、まあ、その背景というのが、ほとんど窃盗犯が増えてますよというのが、言ってみればこうやってあれですけども、高齢になられて自立、経済的に自立とかですね、独居とかそういうようなところもちょっと障害になってきているのかなというような気がいたしますね。それでご今ご案内いただきましたあの再犯率、はい、こちらの方も高いよというのが、はい、出てますね。 11.6 から、ね、うん、だけど高齢者は 20.6 ということで、再犯率も高いということで、はい、まあ、この辺が新たな課題ということで出てきてるなと、はい、そういったところのまたこの構成ということもしていかないといけないということなんですね、はい、ですから大きな若い方はちょっと減ってきたんだけれども、そういったところの対応というのも一人一人の話になるんで大変なんでしょうね、変わっていくんですよね。
まあ、この前大学の先生とちょっと話す機会がありましてね、はい、昔は万引きなんかはね、うん、まあ、少年 の, まあ、非行の始まり、うん、の犯罪だったんですけども、もう今はその万引きがですね、高齢者の犯罪に なってると、なんかそういう指摘がありましてね、はい、だからよほどやっぱりこの人口構成の変化というのは大きいかなと、いうことですし、またその万引き自体がですね、地域差が結構あるらしいんですね。で特にその都会でね、はい、まあ、こんな言っていいんかどうかですけど、都会で万引きしてもですね、なかなか事件化にはならないんですけども、やっぱりちょっとこう、田舎の方にですね、うん、行くと、万引きを見つけると、すぐに警察にですね、通報されて、うん、事件になってしまうと、いう、そういうなんかその、特性もですね、結構その、地域特性も、万引きなんかはあるようでしてね、まあ、そういう面でもその認知件数に左右されるんじゃないかというふうに思いますけどね。
こういった社会構造の変化が犯罪の構成にも影響を与えるということですよね。です近年、はい、外国人の方も結構訪日される方は多くなってるんですけれども、そういった面での特徴というのもございますでしょうか。
まあ、これも犯罪白書の統計なんですけれども、外国人犯罪は平成17年をピークに減少してるんですけれども、まあ、一転、平成29年にはですね、増加に転じまして、約1万件ですね、発生していると。で、まあ、訪日、犯罪のですね、方の犯罪は減っている、ごめんなさい、定住してる外国人の犯罪はですね、減ってるんですけれども、まあ、訪日外国人の方の犯罪は、増えているということで、もう、1万件の内訳 としましてはですね、1位はまあベトナム人の方が、3000人程度、で2番目に中国人、ブラジル人という、まあ、そういうあの順番に、なってきているようですね。
なのでこうそういう、 こうたくさん来られている方の、
はい、
というのと大体あの比率があるのかなという、ただ、ということは訪日されている方も多いんですけれども、定住されている方っていうのは、うん、だんだんこう日本文化に馴染んだりとかですね、生活基盤が安定してくると、まあ、犯罪も減ってくるのかなっていうようなところは見えてきているのかも分かりません。これあの今犯罪防止まで行きたいんですけれども、時間がだいぶ押してきたんですけれども、はい、前半のまとめとしましてですね、はい、保護観察のお仕事どんなお仕事ですかというふうに伺いました。犯罪をした人が社会復帰に至る最終段階での支援だと、はい、そのための受け入れ先、あるいはその仕事の確保っていうのが大切ですよね、うん、それを正しくやるのが再犯防止上も重要であるということ、うん、それと近年の少子高齢化や多国籍化によります、うん、社会構成の変化というのもその犯罪事情にも影響しているよと、うん、特に、問題っていうのが高齢者の方の認知の傾向も加味された相まった窃盗犯とかというのもまたその再犯というところにちょっと課題が発生してきてるんだなというふうになってるというふうに、受け取りました、
はい、
で、まあ、そうこういう外国人の犯罪の定住者の低下ですよね、はい、そういったところのにまたヒントがあるのかなと、はい、生活を安定させることが防犯上も大きな要因じゃないのかなというのも見えてきているということですよね、はい、ですので、まあ、これらの課題を踏まえまして後半ですね、はい、そういったものの背景にどのようにですね、はい、地域社会は、保護観察であるとか更生保護に関わっていけばいいのか、はい、これをちょっとまた議論を深めていきたいと思いますので、はい、また後半の方もよろしくお願いします、はい、お願いします。
Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17th, 1995.
あなたも FMYY の仲間になりませんか？ FMYY では長田の街、長田の人々の放送局としてインターネットで放送を続けています。FMYY では一緒に番組を支えてくださる会員の方を募集しています。詳しくは FMYY のホームページをご覧ください。